ございます。それでは早速ですけれども、今日の箇所を拝読いたします。今日はマタイの福音書の第17章の1節から8節、マタイの福音書は第17の1から8。今日の主題はイエス・キリストの変貌でございます。このイエス様の変貌はマルコの福音書、またルカの福音書も記されております。17の1、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がした。弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げるとイエス一人のほかには誰も見えなかった。一言だけお祈りさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福してくださいますように、ご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますように力を与えてくださるようお願いします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。イエス・キリストの変貌というのは、今読みましたようにイエス様が人間のお姿から神様のお姿に変わられたことを言うわけでございます。ある日イエス様は3人の弟子を連れて高い山に登られました。ルカの福音書によりますと、イエス様はその山の上でお祈りなさっている間にお姿が変わられたわけです。非常に不思議な出来事です。イエス様の奇跡の中でこの変貌の奇跡はとてもユニークな奇跡だと言えると思います。目の前でイエス様が普段のお姿から栄光の見たことがないお姿に変わられたわけなんです。それだけではなく、モーセとエリアが現れてイエス様と話し合っていたわけなんです。それだけではなく、雲の中から声がしたわけです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け。非常に不思議な出来事でございますね。信仰を持っておられない方はこのようなことはありえないと、こういうふうにおっしゃると思います。もちろんそれはよくわかります。何でもできる神様を信じなければ当然こんなことはありえないと思われるのは無理はないと思います。しかしこれは本当に起こった出来事であったわけです。これを目撃しましたペテロは第二ペテロの1章16節でこのように証言しております。 第二ペテロの一章の16節、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。18節、私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きましたと言っております。私は初めて聖書を読んだ時、クリスチャンとして読みましたけれども、あまり意味が分かりませんでした。でも聖書を学んでいるうちに、どうしてイエス様がこのようなお姿に変わられたのかということを教えられることができました。どうしてイエス様は人間の見姿から神の見姿にお変わりになったんでしょうか。三つの理由を共に学びたいと思います。まず一つの理由は、ご自分が誠の神であることを教えるためであると言えると思います。神の救い主であるということを教えるためにこのお姿にお変わりになったと言えると思います。ペテロはこの出来事の6日前にピリポカイザリアで素晴らしい信仰告白をいたしました。ペテロのピリポカイザリアにおける信仰告白というのは、イエス様が弟子たちにこう質問された時なんです。あなた方は私を誰と言いますかと。世の人たちはイエス様はバプテスマのヨハネだと言っており、またエレミアだと言っております。ところであなた方は私を誰と言いますかとお聞きになりますと、ペテロが真っ先に言ったわけです。あなたは生ける神の御子キリストですと告白したわけです。この告白は本当に正しい告白でございまして、イエス様はとてもこの告白に満足をなさったわけです。ところがその後、イエス様がエルサレムへ行って、そこで長老たち立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され3日目によみがえらなければならないということをイエス様がおっしゃいますと、ペテロはこう言ったんですよ。とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと言って、イエス様の十字架の死と復活を否定したんです。そこでイエス様はこの変貌という出来事を通して、私は十字架で死ぬ、でもよみがえる、このことを教えるためにこの変貌というものをなさったわけでございます。イエス様は誠の神様であられるわけでございます。しかし私たち罪人の身代わりとなるために、神であるのに人間の姿になってこの世にお見えになったわけなんです。人間でなければ身代わりになり知ることはできません。ですからイエス様は神であられます。でも人間の姿をとってこの世にお見えになったわけでございます。そのことについてピリピ書の第2章の6節にこのようにございます。2章6節に、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くし 死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとございます。イエス様は神ですから、神のあられ方があったわけです。人間はですね、それぞれの立場でそれぞれのあり方というものがあると思います。人はそれぞれの地位や身分によってそのあり方があると思うんです。イエス様は神なのです。だから神のあり方を保つことがおできになったわけです。でもそれを固く保とうとされなかったわけです。私たちを救うためにその栄光と特権を脇に置いて、卑しい罪人と同じ姿になってこの世にお見えになったわけです。そして私たちの罪を負い、十字架にかかって身代わりとなって死なれたわけなのです。イエス様は神様です。でも私たちを救うために人間の姿になられましたから、ですから、まあ、普通の人と変わらなかったわけです。もう群衆と一緒にイエス様はいらっしゃったら、もう本当に普通の人です。バプテスマをお受けになるときにヨルダン川でお受けになります。たくさんの人と順番を待って行列の中にいらっしゃった。それをもし見たら、この人が神の子イエスだと誰もわからなかったと思います。全く普通の人だったんですね。イエス様は神なんです。栄光の神なんです。でもその栄光は肉体という幕屋で隠れていた。神なんです。でも肉体でその栄光が覆われていたんです。でも私たちの罪を負うために肉体を持ってこの世にお見えになったんです。そして33歳の3年のご生涯をお送りになったんです。イエス様は本来は神なんです。33年の地上の生涯は、これは一時的なことでありまして、イエス様が人間のお姿になられたということこそ本当のイエス様の変貌と言えると思います。イエス様は33歳の年のご生涯で一瞬の間だけ栄光の姿になられた。それを神学的にキリストの栄光と呼びます。でも本当はイエス様は神ですから、お人になられたという、その普通の人と同じようなお姿になられた、これこそ本当は変貌と言うべきだと思います。それは私と皆様方お一人お一人の罪を負うために、栄光のお姿に捨てて人間の姿になられた、言えると思うわけなんですね。だからどうしてイエス様が栄光のお姿にお変わりになったのか。まことの神であるけれども、十字架にかかって死によみがえります。このことをイエス様は弟子たちに教えておきたい。私がどのような存在かしかと見ておくようにという意味で、イエス様はお姿が変わられたわけでございます。もう一つの意味、それは自ら命を捨てるということをお教えになるためであったわけでございますね。どうしてイエス様がご自分から進んで死の道を選ばれたのか、 それはイエス様が再び人間のお姿に変わられたことによって分かると思うわけですね。また戻られたんです。この変貌の後ですね、また普通のお姿になって山を降りられた。そして十字架の道を歩まれました。イエス様が神の御姿に変わられましたときに、聖書によりますと、モーセとエリアが栄光のうちに現れて、イエス様と語り合っていたわけですね。信じられない光景だと思います。そして彼らが話し合っている話の内容は、イエス様の十字架の死についての話し合いであったわけなんですね。それはルカによる福音書の9章の30節を見たら分かります。ルカの第9の30に、そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話し合っていたのである。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのである。3人の話し合いの結論は何であるかというと、イエス様は十字架で死なれる、そしてそれは神様の御心であるということだったわけですね。ところがペテロはそれがわからないんです。栄光の姿は素晴らしいんです。今まで見たことがない光景であるわけです。ですから、ここにおりましょう、ここに幕屋を作りましょう、そしてここにお住みいただきましょう、そしてモーセのためにもエリアのためにもここに住んでいただきましょうとお話をしていた、その途中に話を中断するように雲が覆ってしまったんですね。ペテロたちは雲に覆われてしまったわけです。そして栄光の雲の中から声が聞こえたわけですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、こう言われたわけですね。イエス様が来られて手を置かれたわけですね。振り向いたわけですね。そしたら元のお姿に戻っておられたんです。栄光に光り輝いていたのに、おそらく汗と埃で汚れていらっしゃったお姿にまた戻られたわけです。そしてイエス様はまた山を下られるんです。十字架の道を歩まれるんです。イエス様から見れば栄光の姿にとどまるということ、神の在り方を保つということは、これは素晴らしいことなんです。でも私たちを救うために神の在り方をお捨てになったんです。そしてご自分から十字架の死を選ばれたわけなんです。なんという素晴らしいご愛でありましょうか。この変貌を目撃しましたペテロは、その前にヨハネの福音書第10章18節も見たいと思います。これを目撃しましたヨハネの福音書の第10章18節でございます。ヨハネの第10章18節でこのように おっしゃいました。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。こうおっしゃっていますね。一般的にですね、イエス・キリストは捕らえられて、鞭打たれて、裁かれて、十字架にかけられたと思われていると思います。人間がキリストを捕まえて十字架につけたと、そのようにこの世では思われていると思います。でもそうじゃないです。イエス様がご自分から死の道を選ばれたんです。それは私たちの身代わりとなって死のためであられたわけです。続いてペテロの第一の手紙2章24節を見ますと、ここにもイエス様の自発的な死の選択が記されております。第一ペテロの2章の24節でこのようにペテロは言っております。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。その打ち傷のゆえにあなた方は癒されました。こう言っています。イエス様は栄光の神であられるんです。そのままの状態でとどまって天国にお帰りになってよろしいんです。でも変貌の姿に、いや人間の姿になり、また栄光の姿になられたのに、また普通の人に姿に変わられました。これはイエス様がご自分で十字架の道をお選びになったということを教えられるのじゃないかとは思いますね。私たちはこのようなことをしていただく価値がないと思います。しかしイエス様は私たちを憐れみ愛してくださり、私たちを救うためにご自分の神としての特権をお捨てになり、罪のないご自分自身を十字架で生贄として捧げて私たちを救ってくださったということを心から感謝したいと思うわけでございます。ですからイエス様が栄光のお姿に変わられたのは、自ら命を捨てることを教えるためであったということを学ぶことができると思います。もう一つ学ぶことができるのは、素晴らしい未来の祝福を教えるためであったということでございます。素晴らしい未来の栄光が用意されているということを教えるために、イエス様は栄光のお姿に変わられたということを見ることができます。どうしてこういう未来の祝福と栄光を教えようとされたかというと、弟子たちはこれから苦難の道を歩むことになるからなんです。殉教の道を歩むようになっても、その先には栄光が待っているということを教えるためであったと思われます。まず一つの祝福は天国の祝福であると言えると思います。それはどうして言えるかと言いますと、モーセとエリアが現れていたからなんですね。モーセというのはイエス様より1500年前に天国へ行った人なんです。 エリアというのはイエス様より900年前に天国へ行った人なんです。皆さん考えてみてください。今から1500年前の日本、900年前の日本に住んだ人、そのような隔たりがあるんです。モーセとエリアも600年の隔たりがあるわけです。そのようにして天国へ行った2人が今一緒にいるんです。そして語り合っているわけです。しかもイエス様も一緒でいらっしゃるわけです。これはどういうことを教えているんでしょうか。イエス様を信じている人は死ねば天国へ行けます。罪が許され永遠の命が与えられているからでございますね。天国へ行けば面識のない人と出会う、そしてお互いに分かり合う。皆さん、モーセとエリアは600年隔たっていたんです。彼らは面識がありません。しかしながらここで親しく話し合ってるんです。これはどういうことを意味しているか。私たちはイエス様を信じたら永遠の命が与えられていますから天国に行きます。しかしそこで面識のない多くの人たちと知り合う、出会うということでございますね。何よりも愛する家族で天国へ行った人があれば、その人と再会することができる。これは本当に素晴らしい出来事だと思うんです。この中にご家族を天国に送っておられる方いらっしゃると思います。また愛する友を天国に送っていらっしゃる方がいらっしゃると思います。私たちは地上で離れています。でも私たちは救われているなら永遠の命をいただいていますから、地上の命が終わればその瞬間に魂は天国に行くわけでございます。そして私たちは親しく愛する家族や愛する友と再会することができるわけです。これは本当に素晴らしい恵みであると言わなければならないと思います。誰にとっても地上の別れというのは悲しいものなんです。でも私たちにはその悲しさで終わってしまうんじゃないんです。確かに寂しい悲しいことでありますけど、それは一時的なことで、やがて再会することができる、やがて天にて会うことができるということは本当にこれは素晴らしい出来事ではないかと思うんです。今も本当に愛する夫を、愛する妻を、愛する親を失って本当に寂しい思いをされている、そういう方がいらっしゃるかもしれないと思うんですね。しかしながら私たちに必要なことは忍耐であって、やがて再会しそれを喜ぶことができる、こういう素晴らしい祝福栄光が用意されているということをここで知ることができると思うわけです。第一コリントの第13章の12節にこういう言葉がございます。第一コリント13章の12節にこうございます。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こうございます。その時、つまり天国へ行く時には私たちは 顔と顔と合わせて見ることになると言われているわけなんです。そして私たちは今は鏡を見るようにぼんやり、まあ、昔の鏡は今のようなまっすぐなものじゃないんですから、だからぼんやり映っていたかもしれないんですが、もうはっきりと顔と顔を合わせて再会することができるとここでまあ言われているわけなんでございます。もう一つの祝福はキリストの再臨のまあ祝福であるわけなんです。イエス様は復活され昇天されましたが、やがてもう一度この世に来られます。これはクライマックスです。やがてイエス様は来られます。この世のトラブルの問題はすべてこの時解決します。イエス・キリストは2000年前貧しい姿でこの世にお見えになりました。しかしながら今度お見えになる時は昇天された時の栄光をもって雲のうちにお見えになるわけです。目的は私たちを迎えるためであるわけです。イエス様を信じると永遠の命が与えられ、神の御霊がその人のうちに住んでいます。すでに天国へ行っている人であるならば、その人の魂は天にあり、その人の肉体は地上にあるわけです。分かれておるんです。人間というものは肉体の中に魂がある存在だと思います。それで人間だと思います。今天国に行っていらっしゃる方は、体は地上に残されており、魂は天国で離れているわけです。これでは救いはまだ完成していない状態にあるということになります。イエス様がお見えになった時に、墓に葬られた人たちやイエス様がよみがえられたように栄光の姿に復活する時が来るわけなんです。キリストの復活は私たちの復活の初歩であると聖書の中に教えられています。そして生きている間にイエス様がお見えになったら、その生きておられる方は一瞬のうちに朽ちるこの肉体から朽ちない栄光の体に変えられると言われています。その代表がモーセとエリアであるわけです。モーセは先ほど言いましたようにイエス様より1500年前に天国へ行ったんで、彼は死んで天国へ行きました。エリアは900年前に天国へ行きましたが、生きているまま挙げられました。この二人は死んでよみがえってイエス様に迎えられる人と、生きているまま体が変えられてイエス様に迎えられる人の代表だということが言えると思うわけなんですね。このことについてピリピ書の第3章の20節にこのように言われております。ピリピ書の第3章の20節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちのね、素晴らしいこのような未来の祝福 栄光の未来が約束されているということは、本当に大きな希望、慰めであろうと思うんですね。私たちはイエス様にまみえる、よくやったと言っておられる、お言葉をいただく、これがね、私たちの最終的な希望だと思うわけですね。今年はコロナの影響で多くのスポーツの大会が、特に全国大会とか国際大会が中止になったわけです。大会を目標にして生きてきた多くの選手たちは夢が絶たれ、また目標を失われたわけです。この前テレビである高校生が取り上げられていました。目標を失って無気力になってしまった。全国大会目指していたんですよ。それがなくなったんですよ。それが生きがいだったんですよ。それ取られたんですよ。何のために苦労してきたのか、何のために練習してきたのかということになったわけです。その若者たちの気持ちが分かります。でも私たちも何かね、大きなことが起こって無気力になる、そういう可能性はあると思いますね。私はこのことを期待していたのに叶わなかった、私は何のために生きてきたのか、私は何のためにこの道を生きてきたのかという方がいらっしゃるかもしれないですね。でも私たちの本当のゴールは地上ではないです。私たちの本当のゴールは天にあり、しかも私たちの救い主イエス様に会い、イエス様からお言葉をいただき、イエス様と一緒にいつまでも生きていくという、これが私たちの最終的な望みだと思うわけですね。もし人間は死んで終わりであれば、私は一体何のために生まれて何のために生きてきたんですかという人は数えられないほどいるでしょう。この私の人生の不条理は何だったんですかと言われる方が大勢いらっしゃるんじゃないですか。でも人生はそれで終わりではないです。イエス・キリストは私たちのために十字架で亡くなられ、罪あがない葬られ、3日目によみがえられました。そのイエス・キリストを救い主として信じた人はキリストによって罪が許され、復活の命が与えられ、私たちはこの地上でさまざまな苦しみを体験しても天国で素晴らしい未来が約束されているわけですね。私も牧師になって今までその前に経験したことがないいろいろな経験をしましたね。辛い、本当に辛い。でもそれを乗り越えることができたのは恵みです。どんな恵みか、イエス・キリストは私と共におられます、私が一人苦しんでいるんじゃないです。イエス・キリストは私を迎えに来てくださいます。この素晴らしい御言葉を覚えるとき、生きる力が湧いてくる。 わけなんですね。弟子たちはね、迫害に遭うんです。ペテロもヤコブも殉教者になるんです。でもどうしてキリストのために喜んで死ぬことができたか。素晴らしい栄光の未来がある、これを見ていたからだと思うんですね。私たちは人生でお互いさまざまな苦しみに遭います。でも苦しみだけで終わるのではない、素晴らしい未来と栄光がある。ただ未来にあるだけじゃなく、今イエス様は私と共にいてくださいます。私が苦しめば共に苦しんでくださいます。そしてイエス様は私の重荷を背負ってくださいます。それだけではなく、私をやがて迎えに来てくださいます。私に必要なのは何なのかって忍耐です。私たちが神の御心を行って必要なのは忍耐です。こう書いてございます。最後にヘブル書の11章の1節2節を拝読したいと思います。ヘブル書の第11-1、信仰とは何かが書いてございます。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰は望んでいることを保証し、こう書いてございます。信仰とは神の御言葉に信頼を置くことです。見たことがないことであっても神の御言葉は真実だとそのまま受け入れて、その御言葉に信頼を置くことが信仰であるわけです。信仰は望んでいることを保証しとございます。愛する皆さん、私たちは何を望んでいるでしょうか。私たちは地上で苦しみあっても天国の栄光を望んでいるなら、それ信仰です。そしてそれを望んでいるなら、私たちは辛いことがあってもそれを乗り越える力を神様が与えてくださる。お互い本当に辛いこと苦しいことがある、これが人生だと思うんですね。でも私たちには素晴らしい約束があります。イエス様を共にいてくださいます。そして聖書の中に書いてございます。イエスから目を離さないでいなさい、イエスから目を離さないでいなさい。イエスから目を離すということは、私たちは周りのものを見ているということです。そして周りのものを見るならば、私たちは失望に終わるということです。私たちはイエス様からお互い目を離さないようにいたしましょう。イエス様を仰ぎ見ているならば、嵐の中でも風が吹いていても私たちは立ち続けることができると思います。なぜならイエス様は共にいてくださいます、守ってくださいます、そして素晴らしい栄光の未来を用意してくださっています。ですからお互い試練があるんです。辛いこといっぱいあります。でもイエス様が共にいらっしゃることを覚え、イエス様から目を離さないで、そして素晴らしい未来の祝福栄光に目を置いて生きていこうじゃありませんか。そうすればイエス様の弟子たちが大変な迫害の中を乗り越えて栄光に入っていたように、私たちもそのように勝利をいただくことができるのではないでしょうか。イエス様の変貌、これは私とあなたにとってどんな意味が あるでしょうか。お祈りしたいと思います。天のお父様、私たちは本当につらい苦しい悲しいことがこの世で次々あります。でもイエス様は私たちと共にいてくださり、私たちを支え、そうして私たちを素晴らしい栄光に導いてくださることを感謝します。どうか私たちがイエス様から目を離さないで、周りのものに心を奪われないで、イエス様の約束に信頼を置いて勝利していくことができるように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。